ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。星尾先生、はい、前回ヘッドホンが
そうですね、
つけた途端に壊れてしまって、
はい、何もしてないのにポロッと取れてきましたからね。
そうなんですよ、今日はだからもう最初から今すごいヘッドホンを気にされててちょっとおかしかったんですけども、はい、私ですね、はい、今回のお客様をご紹介する前にですね、今回のねテーマをこう先生から送られてきた時にヘロヘロに疲れていて、つい思わず寝る前に歯磨きをしないでも済む何か秘策がないかと、はい、メールをしたんです。返したんです、はい、
来ました。
一言返ってきたんです。
はい、返しました。ない
歯磨きは絶対なんですね。
いやもうそれはサボっちゃいけません。
歯磨きの代わりにうがいとか、うん、歯磨きの代わりにガムとか、うん、そういうわけにはいかないですね。
いかないです。
わかりました、はい、今日のお客様ご紹介お願いします。
は
い、
今回はですね2回目の登場になります。と空知歯科医師会専務理事、はい、モセウシの佐田岡歯科医院の佐田岡先生に来てもらってます。
はい
はい、お願いします。
ご無沙汰しておりました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
佐田岡先生、はい、なんか明るく爽やかな笑顔で
いやもうニコニコです
ニコニコで、はい、お話ししてくださってるんですけど、はい、もうどれぐらいぶりですか？1年以上
1年ちょっと、ね、
そうですね、
はい、そうですね。このコーナーが始まってすぐぐらいにお越しいただいたんですよね。その時にはモセウシの美味しいモセウシじゃなくて深川でしたか。
はい、深川です。
美味しいお菓子屋さんのお話なんていうのも聞かせてもらったんですけども、はい、先ほど事務所でお話ししている時に共通点が一つ先生と見つかりまして、お酒が全く飲めないと、はい、
そうなんです。こう見えて、この通りですかね。
この通り、私たちこの通りですよね。
そうですね。
どの通りなんだか分かんない
です。この通りです
で、佐田岡先生はですねお酒が飲めない上にですね、はい、甘いものが大好きです。
一緒ですね
違いますね。
あとコーヒーも大好きなんですよ。
大好きですね。
はい、
なんか共通してますね。
もうちょっとテンション上がりました。
上がりましたか。私も上がりました、
ね、はい、甘いものとコーヒーの組み合わせって最高ですよね。
最高です。
でも先生全然余分なお肉が疲れてないですよね。
そうですか。
脱いだらすごいんです
マッチョマンで。
マッチョマンですね。はいはい、さ、今回なんですが、まあ、12月ももう末ということで、はい、小先生どんな話をして、
年末年始かかりますので、はい、お子さん、冬休みに入ります、はい、その年末年始お子さんたち学校お休みになってお家にいる時間が長くなります。この時に、普段学校に、行かない子どもたちにどういうふうに歯磨きを、うん、指導するか、どういうタイミングで歯ブラシをさせて、あげるかっていうようなことをちょっとですね、うん、お話ししていけたらなと思っております、
はい、佐田岡先生、私もそうだったんですが、うん、休みの間ってダラダラしちゃって、
う
ん、
そうですね、
歯磨きのタイミングをなくしてましたね、子供の頃はね、はい、なんかダラダラしてるしに、あ、お昼来ちゃって歯磨いてないやみたいな、これ良くないんですか。やっぱり
やはり良くないですね、
うん、どうしたらいいですか、子どもたちの歯磨きって。
どうしたらいいでしょうかね、まあ、私も、うん、3人の子供を持つ親として日々悩んでおります、うん、実は
すいません、素朴な質問なんですけど、はい、疑問なんですけど、はい、お二方に聞きたいんですが、やっぱり子どもさんに歯磨きをきちっと習慣化させるっていうのは、うん、簡単ではなかったですか。
でもですね、まあ小さい頃は親が磨きますよね、
はい、
うん、なのでそのきちんと毎食後磨いてあげることを習慣づけることによって、うん、食事のあと寝る前には必ず歯を磨くんだっていう意識づけができてくるので、うん、小さいうちからやっていくと当たり前のことのように歯磨きしなきゃいけないもんだっていうような、何でしょうかね、もう完全に習慣ですね。
佐田子先生もそうですか、うん、
習慣つけましたけれどもね、うん、やはり年齢が今上が10歳とか大きくなるにつれて、はい、まあいいやとか、
そうサボりたくなる、
そういうちょっとサボり気味になる時があるので、そこはピシッとピシッと、
いや大人の私でもねもう今日は磨きたくない、このまま寝たいなって思うんですから、子供たちなんてもっとなんか面倒くさくなるんじゃないかと思うんですけど、はい、それはピシッと、
そこはもう親がピシッと ですね。
そうですね、やっぱり、うん、でまあ、我々専門家なので、佐渡岡先生の お宅でもそうなんですけれども、うん、音波ブラシを、
はい、使用してるんですね。前もお話ありましたね、はい、やっぱ違いますか、音波ブラシだと。
間違いなく違いますね。そのプラーク、いわゆる磨き残しの除去率というのは、はい、もう圧倒的に音波ブラシの方が、うん、手で磨くよりは断然効率的にいいものですね。はい、
特にお子さん歯を磨くのは、はい、決して大人と比べてまだ成長の途中の、うん、段階ですのでね、上手に磨くことがね、
うん、
なかなか難しいんですよ。そういった時にそういう文明の利器を使いますと、
はい、
ただ当ててるだけで汚れをきれいにしてもらえるっていう、うんうん、そういうメリットはありますよね。下手な磨き方しててもそこそこきれいに落ちてくれるっていう、はい、
今その話聞いて思ったんですけども、はい、子供だからこそそういった音波ブラシで習慣づけてあげる方が、
うん、そうですね、小さい頃からね、
いいんじゃないですか、はい、私大人よりも、
はい、うん、そうなんですよ、
ですよね、
うん、まあ、確かに大人の人が音波ブラシ自分の、ね、お口の中の健康を気遣って使うのは当然なんですけれども、うん、お子さんに、使ってあげる、これもね、非常に虫歯予防の手段になります、うん、で1台買えばですね、はい、ブラシを取り替えれば家族皆さんで使えますので、ちょっとやっぱり中にはお子さんには振動が強い種類もありますので、こういったところなんかね、はい、歯医者さんに聞くと、まあ、何種類かありますので、うん、その適したお子さんに適した、まあ、キッズ用っていう子供専用のものもありますし、うん、まあ、大人と一緒に使いたいんだっていうことであれば、うん、またそういったちょっと振動の弱いものもありますし、うん、あとは、振動強いものでもね、調整をすれば弱い振動で、うん、磨けるような音波ブラシもありますのでね、
うん、
ちょっとね、歯医者さんに一回聞いてもらうと、うん、いろいろいい案を出してくれるかもしれないですね。
その小学生ぐらいな子供さんだったら、うん、逆にそういった電動ものというかメーカーものだったら喜んでこうちょっと大人の真似して、やっぱりそうですか。
そうなんですよ、
口に入れて。
特にうち男の子3人なんで、もう
それは
メカニックに、
はい、
もう興味を持って
もうやってます、得意げに、
はい、こう磨くっていうような、ね、感じでやってますね。
いや、気がつかなかったですけども、うん、本当にそうですよね、子供さんだからこそ、はい、そういった文明の利器を使って綺麗に磨けるようにしてあげた方が、いい歯をずっと残せる、
うん、維持できて、
維持できる
ですね、はい、
なるほどね、
まあ、だからといって子供のために無理に高いお金出してその音波ブラシを買う必要もなく、
はい、
そうじゃなくて、きちんと歯ブラシのやり方を歯医者さん行って教わって、うん、
はい、
指導してもらうっていう形でも十分だと思います。
はい、私もね、最初の頃に言われましたけど、うん、この子の始めた頃に、はい、歯ブラシを1本1年使ってたら1週間に1本でもいいって言われてしまって、ちょっとなるべく変えるようにはしてるんですが、
そうですね、
音波ブラシももちろんヘッドはしょっちゅう変えてあげなきゃいけないんですよね。
まあ、ただ基本的には、まあ使う頻度にもよりますけれども、うん、3ヶ月ぐらいは、ね、持つもんなんですよ。
そんなに持つんですか。
う
ん、
持ちますね。はい、
そうなんだ。
結構音波ブラシの替えブラシって高いですから、
はい、
そんなにそんなに頻繁に取り替えるもんじゃないんですよね。
はあ、うん、なんかますます欲しくなってくるじゃないですか、
うん、
なんか佐田岡先生に会うたびに音波ブラシが欲しいって思ってるような気がする
じゃあ今度後でこっそり。
いやこの間ですね、はい、ちょっとルパルクさんっていう雑貨屋さんがあって、そこで今クリスマスシーズンに一番売れたものが、うん、電動の歯ブラシが、クリスマス時期なのに、なんか可愛いものよりそっちがすごい売れたって言ってたんで、うん、やっぱお口のケア気にされてる方すごい、
意識が高くなってます ね、皆さんね、
すごい多いんだなと思って、うん、びっくりしました。
パルクに電動歯ブラシを置いてるっていうことが
そうです
びっくりしました。
あそこなんかいろんなものありますから、
そうですか、
はい、
う
ん、なんか入れてみて、キラキラした、なんかこう装飾のある可愛い化粧ポーチに入るた タイプのなんか、うん、
携帯用のね、
そうらしいんですよ。でそれがすごく人気で、うん、あの売れてるらしいです、うん、なんか2000円するかしないかみたいな話してましたけど
あ、そうですか。
だからそうやってやっぱり気にされてる方とか、うん、もうエチケットとして当たり前になってんだなと思って、うんうん、
そうですね。
でも子供のうちからそれは習慣づけてあげないといけない。
習慣が一番ですね。
習慣が一番、はい、でも言われてその歯ブラシとか隙間のねこう、うん、あの歯の間をこう磨くのとかやってたらやらないと気持ち悪くなってくるもんですよね。
そうですそうです、うん、それに慣れちゃうとね。ですからもうお口の中を一回例えば歯医者さんで一回クリーニングをして、うん、はい、その気持ちよさっていうのをね、はい、分かった方っていうのは、うん、やはり半年とかに一度やはり行かないと気が済まないっていうね、うん、はい、それを維持していくのが一番一番いい
という。ちょうど12月の末で、はい、もうすぐあの
す、
ね、お掃除
もうね
ですよね。
いろんなところもね、
口の中も、
いやもう本当にあのクリスマス、これ放送するのは
25ですね。
あ、ちょうどクリスマス、今日クリスマスですか。
そうですね、
はい、そうですか。ということはメリークリスマス、うん、はい、
あのちょっとまあ遅いかもしれないですけどね、うん、本当だったらクリスマス前にお掃除をして、
そうだ、
クリスマスは綺麗な歯で、
ね、そうですね、うん、特にデートがある方はその話で一回盛り上がったんです、デート前にお口のお掃除って話で、は
い、クリスマス前になるとあの歯石を除去する患者さんが増えるという、うん、歯医者さんがありましたので、
はい、ということで、まあ、年末は、うん、お掃除もお口の中のお掃除もしましょうと、
はい、まあ、いけない方はそうですね、うん、まあ、新しい年を新しい歯ブラシで、
あ、よく言いますよ ね、
うん、向かうと。
そうですね、
実は私もそれで歯ブラシ買って
それ1年に1本です。
それで1年に1本でしたか。
下手するとそれがなければそのまま使ってるところだった本当に開かないんですよ。
いやいや、新しい月でお願いします。
わかりました。1ヶ月に1本、いやちょっと耳が今痛かったな。はい、ということで、あの、まあ、年明けてからも学校が始まる前に一度歯医者さんで子どもたち見てもらうっていうのもいいですか。
そうですね、あのやっぱり冬休みの間はね、うん、お子さん学校休みなので歯医者さんに来る時間もあると思いますのでね、はい、ぜひ定期検診一度調べてもらって、はい、悪いところはもう冬休みの間に直してしまうっていう方がね、安全だと思います。
あの 歯の、 その虫歯 の、 あの様子によると思うんですけども、だいたい何回ぐらい通えば虫歯って治るんですか。
いや、それはもうね、個人で、その虫歯のなったあの本数や状況によって全く変わりますし、
そうですね、1
回で終わる人もいれば、うん、もう何回も通っていただかないと終わらないお子さんもいますし、
1回で終わる人もいるんですか。
もちろんそれはね、初期であればね、
じゃあまだ痛くない程度だったら、
だから症状ないうちに治してしまうのが一番楽なんですよね。
そういうことなんですね。
だいたい虫歯症状が出てきた時には結構進行してると思っていただいた方が。
子どもさんの歯ってやっぱり小さいので柔らかいんじゃないかって勝手にイメージするんですけども、うん、そしたら例えばね、虫歯の菌がついたとあっという間に虫歯にやられちゃうとかそういうのあるんですか。
正解です。
あ、正解なんですか。
もう大人の歯とは全く違いますね。それぐらいもう虫歯の進行するスピードは早いですし。
早いんですか。
もう多数し、まあ、要はいろんなところにその虫歯菌が悪い差をしちゃうと、はい、いう状況ですね。
じゃあ大人だったらね、半年に1回あのちょっとチェックしてもらいに行こうって行くんですけども、子供さんだったら下手したら3ヶ月に一遍とかの方が。
そうですね、もうそこはもうその子供が虫歯になりやすいかなりにくいかっていうところで通常私どもは判断しますが、まあなりやすいお子さんだったらもう本当に1ヶ月に1回。
あ、そんなにですか。
もうそれぐらいであの管理していかないといけない。まあ一般的にはまあそれほど虫歯になりやすい状況でなければ、まあ4ヶ月とかに1回で十分だと思うんですけれどもね。
その子の歯を見れば虫歯になりやすいとかなりにくいとか判断できるものなんですか。
それはプロが見れば
もちろんできますし、すぐ分かるんですか。
あのもうなりやすいっていう子はなってますからすでに、うん、
あ、そっか、
パッと見て全部綺麗な手つけてない、歯が並んでる子っていうのは、
はい、
まあそんなに虫歯にはならないと思います。
あ、そうなんですか、うん、
まあ、それ年齢にもよりますけれども、これが3歳児で虫歯が ない、歯が綺麗に並んでるって、これは生えたてですので当たり前なんですよ、うん、逆に3歳児で虫歯がいっぱいある方が問題が大ありなので、ただ6歳小学校に上がるとかそういうぐらいの年齢になった時にですね、お口の中見て、うん、怪しいなというところが何箇所かある子っていうのは、うん、まあ、大体虫歯多く、はい、治療してもまたすぐ虫歯になったりっていうパターンが多い。
じゃあ子供さんの虫歯っていうのは1本だけじゃなくて、うん、もうあちこち、あ、これはっていうのがいっぱい見つかるんですね。
見つかるケースもありますね。
あ、
だから、うん、あ、どうぞ
どうぞ、まあ、そういうお子さんに関しては、はい、やはり治療するだけじゃなくて、はい、やはりなぜ虫歯になっちゃってるのか、うん、っていうことを考えて追求して、はい、まあ、必要があれば指導していくと、うん、例えばかなり踏み込んだところの指導ですよね、うん、生活習慣とか、うん、そういったところも必要にはなってくるのかなっていう、うん、ああ、そうか、ところもありますよね、はい、
時々思うんですけども、どのタイミングで歯医者さんに行っていいかわからない時があるんですよね。あ、なんかちょっと見てもらいたいなとか、チェックしたいなって、もう治っちゃうともう次痛くなるまで行かなくていいのかなとか悩む時があるんですが、なんかそのタイミングみたいなのって子供さんも含めてなんか、
いや、もうあの思い立ったら吉日っていう
今でしょ、
感じですかね。
去年の流行語ですけど、
かなり古いです、
ね、古いです、失礼しました
今でしょうね、はい、あ、そっか、じゃあちょっと気になるからって思ったら、
うん、もうすぐがいいですね、うん、
ちょっとね最近上の歯から血が出てるんで、うん、大丈夫だとは思うんだけども行った方がいいですね、
うん、もうなんかちょっとでも気になることあったら、で、まあ、それを原因がはっきりすれば、
はい、
納得して安心するでしょうし、
うん、
原因がわからなければ、まあ、ちょっと様子見ましょうってことになるかもしれないですしね、
うん、うん、
でも何回か、状態を見ながら、
はい、
すぐ症状も改善されてもう出てこないっていうんであれば、なんかたまたまそういう傷をつけてしまったとかね、
はい、
ちょっとした感染が起きてしまったとかっていうことも考えられますので、うん、一時的なもんなんでこれは大丈夫ですよってことになると思います、
はい、
まあ、原因が分かれば、あ、ここにちょっとね歯石が溜まってるから出血、うん、歯茎の炎症が強くなってましたよっていうようなことで汚れを掃除すれば、うん、まあ、それも問題も解決しますし、なんかちょっと気になることがあればね、
うん、
見せていただくといいと思いますけど ね、
そうですね、
大人だと、私だと、うん、口内炎ができると大抵なんかこう歯石があったりとか、うん、なんか歯がおかしいところの横に口内炎が結構できるんです、うん、でも子供たちってきっと自分でこう歯の様子が変だとかよっぽどひどくならないと分かんないですよね。
そうですね。で親が見てもやはりなかなか分かりにくいっていうこともありますので、うん、 そこはやはりもうぜひ定期的に、
うんうん、
通院されるというのが一番よろしいかと思いますね、
はい、この冬休み入ったからこそ、ね、
はい、
歯医者さんに、
そうですね、
外遊びもできないし、雪降って
毎日朝から晩までお家の中にいる機会も雪がありますので、ね、多いかと思いますので、はい、できればお食事の後は歯ブラシを、
うん、
学校にいないのでね、はい、親が目の届くところにいますのでね、
はい、
ちょっと歯ブラシをさせるような形を取られるとね、いいですね、
歯磨いたかいって、
うん、
歯磨きなさいって、
はい、
ご飯食べたら歯磨きなさいって
、ね、
はあ、分かりました、
はい、
ちょっと私は甘いもの好きなんですけど、ちなみにおやつ食べた後も磨いた方がいいんでしょうか。
もちろんです。
あ、もちろんなんですか、はい、やっぱり磨かなくていいってことはないんですね、はい、
あとその間食のタイミングとかもあるんですよね、うん、まあその辺ちょっと、まあ、長く話すと長くなって、本当はその話もしようかなと今日思ってたんですけどね、
うん、そうですか、すいません、
いやいや、もうあんまり時間が
じゃあ、
まあ、今度のタイミング、
そうですね、はい、そうですね、間食、はい、甘いもの好きにちょっと間食のタイミングについて教えてください、
タイミングというかね、食べ方というかね、
一日中食べてる
一番、まあ、言っときますけど、だらだら、ね、一番良くないのがだらだらずっと食べ続けること、
はい
耳が痛いです、ぜひ年末年始子供さんの歯は親御さん目を光らせて守ってあげてください。おしゅう先生そして佐藤岡先生、今日はありがとうございました、
ありがとうございました。